セレバ、結局まだ救われていない人々に対してだけではなく、もうすでに救われ、聖霊の宮になった人々に対してももちろんお働きになります。すなわち、御霊の賜物が問題なだけなのではなく、御霊の満たしが、満たしこそが問題であると言ってもいいでしょう。マコ春節に聖霊を受けた人々は前に読みましたように、皆例外なく聖霊に満たされたと書いてありますけど、聖霊に満たしは過ぎゆくものであり、その後もご春節の時聖霊によって満たされた人々は、後でも何回も何回も聖霊に満たされたと使徒行伝を読むことはっきり知ることができるのです。例えば4章の終わりにも、彼らは皆聖霊に満たされたと書いています。結局ご春節の時聖霊に満たされた人々は、何日何週間後でもまた新しく聖霊に満たされるようになったということです。まあ一つ区別してもらいたいんですね。御霊の賜物と御霊の満たしとはっきり区別しないとちょっと難しいかもしれません。御霊の賜物は一回限りのものであり、決して失われないものです。けども御霊の満たしは失われるものゆえ、何回も満たされる必要がある。ということです。まあ使徒行伝を読むと分かりますけれども、エペソの信者たちは聖霊の賜物を持ってはいたんですけど、それにもかかわらずパウロは彼らに、すなわちエペソ書の中で御霊に満たされなさいと確証したのです。御霊の賜物と御霊の満たしの違いを簡単に見てみたいと思います。第一に、御霊の賜物と新しく生まれ変われば一回限りのもので、いつまでも続けますか。御霊の満たしは全く献身の結果として与えられるものゆえ、失われる性質を持っています。まあ、御霊の賜物と聖霊のバプテスマとは全く同じものです。第2番目に、御霊の賜物によって人は新しく生まれ変わり、新たに作られたものとなりますけど、御霊の満たしは古き人が死に渡されることによってなされるのです。バプテスマのヨハネは間違いなく聖霊に満たされた人だったんです。彼の告白は、イエス様だけが盛んになり、私は衰えなければならない。この態度を取る人は聖霊に満たされます。第3に、御霊の賜物によって本当の信者は生まれ、けども御霊の満たしによって信者はイエス様に似たものとされるのです。変えられます。第4番目に、御霊の賜物によって神に対する戦いが終わり、御霊の満たしによって悪魔に対する戦いが始まるのです。主を第一にする人は皆悪魔の憎しみを経験するようになります。信者として悪魔の攻撃、悪魔の憎しみを知らない人は、主にとって役に立たない信者です。第5番目に、御霊の賜物によって神との平和を与えられ、御霊の満たしによって神ご自身の平和が与えられます。第6に、御霊の 賜物は罪に対する罰を無にし、御霊の満たしは罪を犯すことから守ってくれます。そして第7に、私たちは罪にまみれた生活をイエス様に明け渡すことによって御霊の賜物を受け、全く献身によって御霊の満たしを受けるのです。まあ、こういうことについて考えると、まあ、次のことを言わざるを得ないかと思うんです。すなわちイエス様を信じ、イエス様によって救われ、神の恵みによって御霊の賜物を受ける人は確かに大勢いますけど、御霊の満たしを受ける人は少ないのではないでしょうかと。まあ、だからこそ不満足になり、精神的に飢え渇きを感じ、いわゆるカリスマ的な教会行く人々は非常に多い。なぜならばそういう教会行くと、まあ、命らしく見えるからです。みんな大きな声で叫んだり踊ったり手を振ったりも大変なんです。まあ、未信者行くと、まあ、教会か精神病院かと思うようになるでしょう。けどもそういう人々は自分で何かを経験したい、力欲しい、そういう気持ちによって支配されています。イエス様が中心になってもらいたい、自分は衰えなければならない、そういう気持ちが一切開催ない。まあ、この間、まあ、最近この集会に来る若者もこの問題で非常に悩んでるんです。結局そういうグループに入るようになって、結局まずまず、まあ、悩むようになり、どうしたらいいかさっぱりわからない。まあ、沖縄、まあ、日曜日ちょっと沖縄行ったんですけども、向こうでもね、そういうカリスマ的なところがあって、やっぱり若者はやっぱりどうしてもやっぱり意見を語ることができなければ聖霊に満たされていないじゃないかと心配して心配して、結局精神的に おかしくなって、まあ、そのここからやっぱり親は迎えに行けなければならなかった、おそらく精神病院に入るようになるでしょう。まあ、本当に悲劇的なんです。目的はもちろん正しいものでしょう。やっぱり主をよりよく知りたい、主によって用いられてもらいたい、そういう気持ちでいっぱいなんですけども、そこで悪魔が入り込んでしまえば本当に悲劇的なんです。イエス様を受け入れた人はたくさんいますけど、イエス様と共に歩む人は少ないのではないでしょうか。コロサイ書2章の6節にパウロは当時のクリスチャンたちに次のように確証したのです。あなた方は、すなわち、まあ、聖霊の宮になったあなた方は、聖霊のバプテスマを受けたあなた方は、主イエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。まあ、彼にあって、まあ、彼と共にと言った方が分かりやすいでしょうですね。イエス様を受けることは確かに素晴らしいことですし、救いそのものでありますけども、それで満足するようになれば主は満足しません。イエス様を受けることは大切ですけど、イエス様と共に歩むことも大切です。2章の6節ですね。まあ、他の言葉で言いますと、光に来ることももちろん非常に大切なんですけども、十分じゃない。光に来ることは結局イエス様の救いに預かることを意味していますけども、非常に強調されているのは光の内を歩むことです。救われるために光に来ることだけで十分ですけども、用いられようと思えば光の内を歩む必要がある。ヨハネ第一の手紙1章7節に、主が光の中にあらあおられるように、私たちも光の中を歩むべきだとはっきり書いてあります。あらはヨハネ第一の手紙2章の6節に、神の内にとどまっているというものは 自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりませんと書いてあります。結局イエス様の身元に来ることは大切です、必要です。けどイエス様の身元に来ることだけじゃなくて、イエス様にとどまり、イエス様と共に歩むこと、意識してイエス様に頼ることこそが要求されています。まあもう一回簡単にまとめますと、新しい命を持つだけでなく、新しい命にあって新しい歩みをすることが要求されています。信仰を持ってイエス様に近づくだけでなく、毎日の信仰生活において見るところによってではなく、信仰によって歩むことが要求されています。そして御霊の賜物を持つだけでなく、御霊にあって歩むことが要求されています。ガラテヤ書5章16節に御霊によって歩みなさいと書いてあります。御霊に頼りながら主に従いなさい。召しを受けることだけでなく、召しにふさわしく歩むことが必要です。まあ、イエス様の愛を体験的に知るだけでなく、愛のうちに歩むことが大切です。まあ、そこで一体自分はどうだろうかという問いを真剣に考える必要があるのではないでしょうか。私たちは御霊によって動かされているのでありましょうか。御霊は我々の考え、我々の行いに望んで働いておられるのでありましょうか。まあ、聖霊よりも人間の方が我々に影響を及ぼしているのでありましょうか。イエス様の愛こそ我々にとって第一のものなのでありましょうか。それとも他にもっと良い目的でもあるのでありましょうか。まあ、一例を挙げてみましょう。まあ、ここに一本の、まあ、銅の針金があるとしましょう。まあ、これを見て普通の人々はみんな、まあ、普通の針金だと思うかもしれませんけれども、詳しいことを知っている人は高圧電流の針金だと言います。まあ、普通の針金と高圧電流の針金とは随分違います。まあ、それと全く同じように、私たち信者も普通の針金に過ぎないか、それとも大きな力を運ぶものかのいずれでしょう。またここに、まあ、一枚の紙があるとしましょう。ある人は普通の紙だと言います。銀行員は何千万円もの価値を持った小切手であると言います。私たちもこれと同じように、御霊が我々を自由に用いることができるか否かによって、まあ、普通の紙切れであったり莫大な価値を持つ小切手であったりするでしょう。まあ、それを考えながら、パウロはコリント第一の手紙に当時の信者たちに次のように確証したのです。コリント第一の手紙6章の中級説に実説を読んで終わりたいと思います。コリント第一の手紙6章、まあ、このコリントにいる信者、まあ、人々はみんなイエス様の救いに預かった人々だったんですけども、まあ、新約聖書の中で一番失敗だらけの教会はこのコリントの教会だったんです。そしてこのコリントにいる信者たち、何を大切にしたかと言いますと、自分で何かを欲しい、力を欲しい、意見を語りたい、そういう人々だったんです。けども全てはめちゃくちゃだったんです。まあ、体にパウロは中級説に次のように書いたのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。聖霊の宮になったもの、たとえ代価によって買い取られたものが神の栄光を表すことができます。まあ、あなた方は せっかく回答が上がったものであるからどうして自分のことしか考えていないなのでしょうかと、まあ、パウロはここで書いたのです。あなた方を通して神の栄光が明らかになることこそがあなた方の人生の目的である。忘れたのか、まあ、聖霊の宮になった信者たち一人一人は聖霊の道具となり用いられる器とならなければならない。だから聖霊に満たされた人の特徴は一体何なのでしょうか。特別な力を持つことでもないし、聖書知識を持っていることでもないし、私はどうでもいい、イエス様だけが中心になれば私は喜ぶ、周りの人々はイエス様によって幸せになれば私は嬉しい、この態度を取る人こそが聖霊に満たされているのです。そこまでにして、それから数え